塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ本日も番組をスタートしていきたいと思います。まずですね、御社のことを少々お話ししたいと思うんですけれども、国の慶長寺のですね、慣例となっている御社がですね、平成から令和の代替わりでも、実施されることが10月18日正式に決まりました。日本では古くから皇室や国家の慶長寺にですね、天皇の恩恵的行為として犯罪者の刑罰の免除を行ってきたわけですね。現憲法でも内閣の助言と承認によって行う天皇の国事行為として、これまでトータル10回実施してきたということなんですけれども、ただですね、前回からは26年が経過しておりまして、この間に2005年に犯罪被害者基本法が施行されるなど、被害者感情を重視する社会の流れが強まってきました。このためですね、官邸側が最も気にしていたのは、御社の実施で時代遅れとの指摘が相次ぎ、天皇陛下の即位に水を差す事態になるんじゃないかということだったそうですね。ただこの御社はですね、予定通り行うということで、国民が心を新たにする機会に、犯罪をした人の改善更生の意欲を高める、これが政府の公式見解なんですけれども、ある政府関係者はですね、官邸も法務省も積極的にやりたいわけではないんだけれど、しかしやめるわけにはいかなかったということなんですね。そしてこの御社のポイントなんですけれども、22日の即位礼に合わせて、政令御社がもうすでに実施されたということですね。政令御社は、罰金納付から3年以上経過した人に対する復権に限定して、退社や減刑は行わないと。罪種、罪の種類ですね、これは絞らず、対象は約55万人もいるそうですね。そして特別基準御社を実施し、罰金納付から3年未満で政令御社から漏れた人の個々の事情を審査するということになっていたそうなんですけれども、ということはですね、袴田事件の袴田さんとか、大崎事件の原口彩子さんとかですね、狭山事件の石川和夫さんたちは、これには全く関係していないということなんで、なんかもう非常にね、なんかこう残念ですけれどもね。で、その今現在袴田巌さんはですね、最終巻の危機にさら、されているんですけれども、これを何とかしようということでですね、ローマ教皇が11月中にですね、来日するんですけれども、その時に何とか袴田巌さんに、面会できないかということで、水面下で動いている人たちがね、教会のカトリック教会の方々なんですけれども、たくさんいらっしゃるということで、いや、すごいことを考えるなと思いますね。まさかね、ローマ教皇が会った袴田さんを最終巻して死刑にするなんて、いくらね、日本の司法でもできませんよね。ぜひね、袴田さんとローマ教皇が、対面してね、素晴らしいニュースになったらいいなと思いますね。さあ、そしてもう一つお伝えしたいのは、古都記念病院で2003年にですね、男性患者、当時72歳の男性患者が亡くなった事件なんですけど、これは呼吸器を外されて、人工呼吸器を外されて殺害されたと、する事件なんですけれども、懲役12年が確定して、すでに服役している元看護助手の西山美香さんがですね、再審公判に向け、弁護団は23日に再審請求審で非公開だった捜査段階の供述調書など、約350点の証拠を新たに開示請求したと明らかにしたということなんですね。で、弁護団の要請を受けて、検察側は11日再審請求審で開示されなかった 約350点の証拠リストを提示したということなんですけども、これさらっと読んでるとね、ああそうなのっていう感じなんですけども、再審請求審で350点もの証拠を検察側は出さなかったということなんですね。検察側はこれを出さずに西山美香さんの有罪を主張していたというんですから、まあこれもとんでもない話でですね、開示される証拠は西山美香さんの供述調書に、深く関係していく取り調べに関する資料だということですね。しかし検察側はですね、もうこれ以上争うのはやめるということで、西山美香さんがすでに、まあ、無罪を勝ち取ることが濃厚なんですけれども、西山美香さんは捜査段階で呼吸器のチューブを外して男性を殺害したと供述していました。後半では否認に転じましたけれども、確定審で自白調書の信用性が認められて有罪になってしまいました。しかしですね、17年の大阪高裁の再審開始決定では、自白に目まぐるしく変遷があり、体験に基づく供述ではないという疑いがあると、裁判では自白の信用性を否定されていたわけですね。西山美香さんご自身がですね、語っているので、喋ってもいいと思うんですけどね、西山美香さんは、ご自身多少発達障害の傾向を持っていると、そしてですね、取り調べの刑事を好きになってしまったそうなんですよね。密室で何日も何日も取り調べられて、なんかね、もうこの人しか頼る人がいないっていうふうに思っちゃったらしいんです。そして、刑事の誘導するままにいろいろ喋ってしまって、嘘の自白をしてしまったと、ご本人も言ってるのでね、これはちょっと拷問のような取り調べとはまた違った意味でね、なんかこう誘導されてしまったんですよね。それで、西山美香さんですけれども、裁判が早く終わるのは嬉しいと、両親も安心して普通の老後が送れますと言っているんですけれども、検察側にですね、直接聞きたかったこともあると、それができないのは非常に心残りですというふうにコメントされています。まあとにもかくにも西山美香さんの無実がほぼ確実な情勢になってきたというわけですね。さあ、そして今日はですね、築地署による公務執行妨害でっち上げ事件の冤罪犠牲者であります二本松進さんにお話を伺いますけれども、二本松さんはですね、冤罪には4つのパターンがあるということをお話しされています。ぜひお聞きください。
これはね、警察検察だけではないんですけども、組織という組織、不祥事っていうのはつきものなんですね。そして例えば上位下脱のシステムが強い組織であればあるほど、今度命令による不祥事、こんなことが起きるわけですけども、警察検察に限って言えばですね、まず権力による弾圧、こういうパターンがあるんです。要するに権力が労働争議とかいろいろな政府、現在の政府に対する反対運動をする組織とか人に対して、それを弾圧してなんとか黙らせたいという場合ですね、上からの命令でその人間とか組織を盗聴したり、いろいろな理屈をつけてまず逮捕してしまうと、そしていろいろな罪を作り上げていくという、こういうパターンが一つありますね。要するに弾圧型って、
はい、
あとですね、一番簡単なことで言いますとね、警察検察にはやっぱりノルマ、検察のノルマっていうのは、一回逮捕したら立件したら 99.9% は罪にしないと、うん、検察官として失格だという、こういう現在の状況があるわけです。ですから全部有罪にしないといけないと、要するに警察としては捕まえたら有罪にする、検察としては起訴したら有罪にする、そして起訴しないで有罪にするには、不起訴にしても無実とか嫌疑不十分ではなくて起訴猶予という有罪の言い渡す、裁定する方式があります、はい、これはですね、ノルマ、その組織のノルマを果たすために、ノルマを果たすというのは手柄にもなるわけです。要するに 欠点が手柄にもなるわけです、うん、不当逮捕だったらあの自分の減点になりますけども、それを不当逮捕しても有罪にすることによって、逆転、今度加点の材料になるわけです、はい、このために冤罪を作ると、うん、これもありますね、うん、要するに自分の失敗を今度手柄にすると、うん、こういうことですね。これが2点目、もうよくあることだと思います。どんな組織にもよくあることだと思いますけども、3点目はですね、よくいろんな大きな事件がなかなか解決しない場合、
はい、
要するにその担当者だけじゃなくて警察署、うん、検察署、警察庁も含めて世論の批判にさらされる、
うん、
何やってんだと、うん、こんなことまでまだ逮捕で真犯人も逮捕できないのかという時に、何でもいいから犯人を逮捕したいと、
うん、
これで探し回って、非常に、弱い人を、それらしき人を犯人に作り上げてしまうと、うん、これはあの、まあ、偽装真犯人逮捕型っていうんですかね、うん、要するにこんなことがね実際にあるんですよ。
そうですね、狭山事件も深川事件もそうですね、今市事件も、
まあ、そうですね、今市事件もそうですけども、あの姫事件なんていうのは実際に真犯人が自白してるのにそれすら知らさないで、うん、さらに何ヶ月も刑務所に入れてたと、
うん、
柳原さんという方をですね、そのぐらい自分たちの失敗を隠す、
うん、
失敗を隠すために冤罪を作ると、
うん、
これはもう最高の最悪の、組織犯罪、うん、公権力犯罪で、もう多分あの戦争という、まあ、非常時の国民に対する、まあ、人殺し行為ですかね、
うん、
そういうのに匹敵するほどの平和時の犯罪だと思いますね、公権力も。
いや今の3つのパターン非常に分かりやすいですね。闇の中の3本の矢ですね。
4つ目はですね、
あ、まだある、
もっとひどい。これは一見ね、その犠牲になったものの、その被害っていうのはそれほどでもないんですけども、
うん、
例えば築地事件なんかは警察の間の不祥事、職権乱用とか汚職、特別公務員職権乱用っていうのが不当逮捕なんですけども、それのが警察の犯罪だということを帳消しにするために、
はい、
被害者を加害者にすり替えると、
うん、
こういう冤罪作りがあるわけ、
うん、
こんなバカな話じゃないです、うん、要するに被害者だったのを加害者にして、それで加点にしてしまうと、
うん、
これはね、要するに警察の犯罪を被害者を犯罪者に仕上げ立てる、
うん、
これはあの高知白バイ事件なんかもそうですし、前にちょっと話題になった、萩原流れさん、
はい、
この事件なんかも奥さんが俺はおかしいって言うんで騒いで、なんとか示談にしましたけども、あのままだと萩原流れさんが薬かなんかやったり酔ったりして、
うん、
自分で、まあ、事故を起こしたってことに、させられてしまったはずですけども、
うん、
実際には警察官の車が方向転換をして、
うん、
早川さんを、あ、じゃあ萩原さんを引いたという事件だったんですけども、うん、そのように自分たちの失敗を隠して被害者に責任をなすりつける、
うん、
これはもう最悪の犯罪だと思いますね、
うん、そうですね、
それを許してたには話にならないと、
うん、
要するに国民がね、それを分からないと、うん、警察というのはこういうもんだと、組織というのはこういうもんだというのをやっぱり分からしたいなと思いますね、
うん、そうですね、
本当に闇が広がってますね。
ええ、まあこんなパターンがいくつかあるわけですけども、うん、
あでも今あのまとめていただいて非常によく分かりました。
公権力の犯罪っていうのは全て例えばあの財務省の事件でも何でもそうですけども、うん、自分のところで失敗すると例えば森かけ問題の時に、うん、財務省の局長がですね自分たちはあのこんな悪いことしないけどもあの通常の基準に反することをやってるのは政治家、うん、また首相の安倍夫人が関与したというのを書けば言い訳になるからあの注意書きで書いてたものをそれが証拠になるからっつって削除したことを、うん、証拠になるから削除したんでその悪さをしたのを自分たちが認識してるわけですよ、うん、要するにあの しちゃいけない不法行為をしてるにもかかわらず、はい、まあ、あのそれを隠すことによって上層部を守る、うん、首相官邸を守る、はい、また組織を守るとこういうことをやってそれが組織の英雄となっていると、うん、だから一見社会的には制裁を受けてるみたいだけども天下りとか退職金とかその他のことでみんなあの将来を保障されるとこんなことをやってるわけですね、うん、もうあの警察だけじゃなくて、やってるわけですけども、まあ、こんな構造になってると、うん、要するに犯罪っていうのはあの公権力の犯罪っていうのは同じような構図がね、うん、みんな描かれて行われていると、まあ、なんとかこれを正常に戻したいと、はい、まあ、私なんかはまあ私見ですけども国家賠償法という法律があるんですけどもこれも公権力の犯罪の賠償をするという名目はあるんですけども実際にはあの民事でやるという規定になっておりまして民事というのはあの被告になった側は証拠を出さなくていいという、うん、要するに隠蔽してもいいという、はい、こういうデタラメな法律なんです ね、こういうのを直したいんですね、
はい、まあでも数え上げたらきりがないですけどでもまず、ね、番組としてもこの辺の何が行われているかを知っていただくところから
始めてます、ね、そうですね、これちょこちょこっとあの少しずつですね、はい、やっぱり啓蒙して国民の人がこれじゃいけないというふうに気づくようなですね、はい、動きができればということで、まあ、桜井さんを中心にしてね、はい、冤罪被害者の会、犠牲者の会っていうのを冤罪撲滅のために、形成するという形に今進行してますから、はい、期待してぜひいただきたいなと思います、
は
い、
わかりました。本日はですね、二本松進さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様こんばんは。ここからは狭山事件の情報を中心に私野島美香がお伝えします。前回に引き続き現地調査のレポートをお届けします。石川さんの嘘の自白では1963年5月1日午後2時ごろに入間川駅を出てお祭りでにぎわう荒神様の横を通って X 字路で被害者の女子高生に出会い自転車を止めて2人で農道を歩いていくところまで前回お話ししました。事件当時は農村で昼間に若い男女が連れ添って歩いていたらたちまち噂となる時代です。この農道だけは今でも当時の面影を残していますが X 字路から殺害現場とされる雑木林まで700メートル余りありますが見通しはよく農作業をしていた人車で通りかかってきた人もいるはずですが2人を見た人は誰もいません。次のポイントは殺害現場とされた雑木林ですが今住宅と駐車場になっています。自白では雑木林の中に入り松の木に女子高生を手ぬぐいで後ろ手に縛りタオルで目隠しをして腕時計を外して取りました。特に抵抗もせず問われるままに父親の名前と自宅の場所を答えました。急に強姦したくなって一度手をほどいて木から離して 再度縛り直し押し倒して強姦しようとしたら、キャー助けてと大声で悲鳴を上げたので、右手で首を押さえながら強姦して気づいたら死んでいたとされています。はい、ここも非常に不自然ですね。まずすでに顔を見られているのに目隠しする意味が分かりません。発見されたご遺体にはタオルで目隠しがされていたため、自白もそれに合う形に誘導された可能性があります。実はこの時わずか20メートルしか離れていないところで農作業をしていた人がいました。雑木林の北側に隣接する桑畑で4時から4時半にかけて除草剤を散布していた王さんは、悲鳴も聞いていないし人影も見ていないと証言しています。王さんはニュースで自分の畑のすぐそばで殺人事件があったことを知って疑問を持っていました。実際現地に立ってその距離感を目で測ってみても悲鳴が聞こえないということはありえません。荒神様のお祭りでレコードがかけられていたことはお話ししましたが、雑木林よりもはるかに遠い荒神様のレコードを王さんは聞いているのです。それ以前に犯罪者の心理から言って近くに農作業をしていた人がいればそこで人を襲うなど考えられません。被害者のご遺体の後頭部には傷があり、医学鑑定では50から 200cc の出血が認められていました。自白から言って傷ができる機会があるのはこの雑木林で押し倒した時しかありません。実際にこの場所でルミノール反応検査というものが行われました。これは血液反応を見る検査で、風雨にさらされていても反応が出るほど精度の高いものです。このルミノール反応検査結果は証拠としても提出されていません。何度も開示請求していますが、いまだに開示されていません。もっとも弁護団の聞き取り調査で血液反応はなかったそうなので、検察としては開示を拒むわけです。雑木林での殺害を証明するものは一切ないということがお分かりいただけたと思います。自白ではこの後ご遺体を両腕で前に抱えて、いわゆるお姫様抱っこですね、200メートル離れた芋穴へ運んだとされています。芋穴というのは収穫された芋類を低温貯蔵しておく地下室のようなものです。そしてご遺体の足首に荒縄を結びつけて芋穴に逆さ吊りにして隠したとされています。ここも不自然さが突出しています。雑木林で女子高生を殺してしまった後、どうしようかとしばらく考えて、辺りが薄暗くなった頃に芋穴に運んだことにされています。しかしすでに暗くなっていたなら、人に見られる危険性を冒してまでわざわざ見通しの利く農道を通ってご遺体を運ぶでしょうか。雨は4時半ごろから本降りとなっていました。ぬかるんだ道をお姫様抱っこで200メートル運ぶのは実験からありえないことが分かっています。ご遺体の足首は細引き紐と荒縄で縛られていました。そして芋穴から女子高生の遺留品が見つかっていたために、これらの状況と合わせて自白が作られていったことが明らかです。現地捜査はこの後ご遺体が発見された場所を通って現地事務所に戻りました。いつもは6月の現地捜査は暑さとの戦いなのですが、この日は本降りの雨でした。事件当日は雑木林のあたりから雨が本降りになっていますので、似た気象条件でした。石川さんは傘を持っていませんから、下着までずぶ濡れだったはずです。雑木林で雨の中脅迫状の名前を書き換え、それを被害者の自転車で届けたことになっていますが、おそらく判読できないくらいぐちゃぐちゃになっていたと思います。確定判決を出した東京高裁の寺尾元裁判長は現地に一度も来ることなく有罪を出しました。再審を担当する第4刑事部の皆さんには一度現地に来てほしいと思います。
さあ、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。最後にね、ちょっとお知らせをしたいと思います。3月2日に結成されました冤罪犠牲者の会ではですね、いくつか目標があるんですけれども、裁判当事者への証拠閲覧権付与、そして2つ目、再審決定後の検察上訴権廃止、 3つ目、国会における冤罪原因調査委員会の設置。4番目、捜査関係者偽証証拠の捏造改ざんに関与した者の処罰法を制定する。5番目、再審審査会の設立と証拠管理の厳格化というものをですね、目標に掲げているんですけれども、とにもかくにも再審法を改定するには国会議員のですね 51% 以上の賛成がなくてはいけないわけで、これはですね自公議員も巻き込んで、国会でですね冤罪についての議論をしていただくしかないんですよね。そんなわけで、冤罪犠牲者の会では国会議員アンケートというものをですね全国会議員に送付したんですけれども、まああんまり返ってきてないのがねちょっと非常に残念ですね。まあ次の段階はですね一人一人の事務所を訪ねるか、あるいはですね秘書の方々と太いパイプを作ってアンケートにご協力くださいというお願いをですね党内に撒いてくださいというようなことをねしていかなきゃいけないなと思っているんですけどもね、まあなかなか険しい道ですけれども、それでもねやめるわけにはいきませんのでね、これはしつこくしつこく続けていきたいと思いますよ。冤罪犠牲者の会についての URL とかですねご入会の方法はですねこの番組のポッドキャストのページにも貼り付けてありますので、ぜひご確認いただけたらと思いますよ。さあそろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。夢はもう